こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。やる気ゼロからフローに入る超集中ハックは、伊庭正康による集中力向上をテーマにしたビジネス実用書である、現代の仕事や学習ではスマホ通知、SNS メール周囲の雑音不安や疲労などが注意を細かく分断し、意志の強さだけで集中を保つことが難しくなっている。本書はその前提に立ち、科学的根拠や心理学的知見を参照しながら集中力を高める47の具体的なハックを紹介する。特徴は、やる気が出てから始めるのではなく、やる気が低い状態でも作業に入り、深い集中へ移行しやすくする手順を扱う点にある。ポモドーロテクニック、シングルタスク、目標の具体化、環境調整など日常の仕事や勉強にすぐ導入できる方法を体系的に整理した一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、意志力ではなく集中のセオリーを使うという基本姿勢。本書の中心にあるのは、集中できない状態を性格や根性の問題として扱わない視点である。現代人は情報の流入量が多く、仕事中でも通知会話、予定確認、未処理タスクへの不安によって注意が途切れやすい。そのため、単に気合を入れるよりも集中が生まれやすい条件を事前に設計することが重要になる。本書では、集中力は長時間連続で維持するものではなく、限られた持続時間を前提にして使う能力として説明される。これは作業時間をただ増やす発想とは異なる。集中の波を理解し、妨害要因を減らし、短い単位で精を出す方が現実的だという考え方である。この姿勢により、読者は自分を責めるよりも行動時間環境を調整する具体策へ意識を向けられる。生産性を個人の努力論から仕組み化の問題へ移す点が本書の実用性を支えている。次に、ゴールを行動レベルまで具体化し、シングルタスクを徹底する。習慣ハックの重要な柱は、目標を抽象的な願望のままにせず、次に取る行動まで落とし込むことである。仕事を進める、勉強する、資料を作るといった表現は範囲が広く、始める際に迷いを生みやすい。そこで、最初の一手を明確にすることで、脳が判断に使う負荷を下げ、着手しやすくする。本書が強調するシングルタスクも同じ方向の技法である。メールを見ながら会議資料を直し、同時に予定を確認するような作業は、一見効率的に見えても注意の切り替えを何度も発生させる。結果として、作業の負荷キャッスりやすい。さらに、気が散る考えが出た時には紙に書き出して一時退避する方法も紹介される。これは、忘れないように頭で保持し続ける負担を外部化し、目の前の作業へ注意を戻すための工夫である。抽象目標を小さな行動に変え、注意の対象を一つに絞ることが集中の入り口になる。さらに、時間制限と短い作業単位でダラダラを防ぐタスク設計。本書のタスクハックは、作業を始められない、始めてもダラダラ続けてしまうという問題に対して、時間の枠を先に決める方法を重視する。代表的な例が、25分集中して5分休むポモドーロテクニックである。長時間まとめて頑張る計画は、心理的な負担が大きく、途中で集中が切れても修正しにくい。一方、短い時間枠に区切れば、開始の抵抗が下がり、終わりが見えるため作業密度が上がりやすい。また、タイムリミットを設けることで、完璧に仕上げようとして必要以上に時間を使う状態も抑えられる。本書では、無我夢中になりたいときに試しに着手する、簡単な作業から始めてリズムを作るといった考え方も扱われる。これらは、やる気が高まるのを待つのではなく、低負荷の行動を先に置いて脳を作業モードへ移行させる設計である。集中は偶然起きるものではなく、短いサイクルの反復によって作り出せるという実践的な見方が示されている。そして、スマホや職場環境など外的妨害を減らす集中環境の調整、集中力を高める上で、本書は内面のコントロールだけでなく環境調整を重視する。スマホ、SNS、メール通知のような刺激は、本人が強く意識していなくても注意を引きつけるため、作業前に距離を置く、通知を切る、視界から外すといった対応が必要になる。これは、誘惑に勝つ訓練というより、誘惑が発生する回数を減らす設計である。また、観葉植物、 BGM、 場所を少し変えること、少量の糖分を取ることなど、作業環境や身体状態に働きかける小さな工夫も紹介される。これらは、単独で劇的な変化を生む魔法ではないが、注意を保ちやすい状態を積み重ねる補助線になる。特にデスクワークでは、机と視界休憩の取り方が固定化されやすいため、環境を意図的に変える効果は見落とされがちである。本書の環境ハックは、集中を頭の中だけの問題にせず、近代と周囲の条件を含めて整える点に実用的な価値がある。最後に、47のハックを全部試さず、自分の弱点に合わせて選ぶ読み方。本書には47の集中ハックが収められているため、効果的に読むには、全てを一度に実行しようとしない姿勢が重要である。 集中できない原因は人によって異なる。スマホに流される人、着手が遅い人、マルチタスクが多い人、疲労や不安で注意が散る人では、最初に試すべき対策が変わる。本書の利点は、集中力向上を一つの万能法にまとめず、習慣タスク管理、環境休憩身体条件など複数の入り口から扱う点にある。一方で、読者によってはすでに知っている内容が多いと感じる可能性もある。その場合でも、知識として知っていることと、日々の行動に組み込めていることは別である。自分の集中を妨げる要因を見つけ、試すハックを少数に絞り、数日から数週間単位で検証する読み方が現実的である。本書は網羅的な理論書というより、集中を改善するための選択肢を整理した実践カタログとして読むと価値が高い。結論として本書は、締め切り直前まで動けない人、作業中にスマホを見てしまう人、メールや会議で一日が細切れになるビジネスパーソン、学習の集中時間を伸ばしたい学生に向いている。得られる実用的な利益は、集中力を精神論で捉えず、時間の区切り方、着手の仕方、注意の外部化、作業環境の整備といった操作可能な要素に分解できる点である。知的な面では、集中とは才能ではなく、妨害要因を減らし脳が入りやすい状態を作る技術であるという理解が得られる。同種の時間管理本や習慣術の本と比べた際の特徴は、やる気が低い状態からフローへ移ることに焦点を置き、47個のハックを短く実行しやすい形で並べている点にある。深い理論を学ぶ本というより、明日から一つ選んで試せる実装性に強みがある。基地のテクニックも含まれるが、集中を妨げる現代的な環境を前提に体系化しているため、自分の作業習慣を点検する実用書として有効である。ご支援いただける場合は、伊比雅康ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。